ひばりクラブ、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、まあ世界と日本の追加っていうのはトランプ大統領アメリカやりましたんでね。ちょっと前ですとやっぱりウクライナとかイスラエルってことになるんですけども、まあこの頃もう大変な世界変化がありましてね。ドイツ、フランスの問題、それから韓国の戒厳令とかですね。まあいろんなことがどんどん次から次で起こりますもんですから、まあオーストラリアの青少年に対する、ネットのね、制限なんかも本当は日本人が考えなきゃならない一つなんですけども、まあ今日はシリアのアサド政権つながりましてね、もう随分長い間、アサド一家って言いますか、お父さん、息子ですね。まあそれで40年か50年政権を取ってましたので、日本のメディアはほとんど間違ったって言いますか、検討外れに載ってたらいいですかね。まあ、国民を騙すために載っててもいいんですけど、そういう、放送してましたんでね。まあ、これやっぱりちょっと、本当にこう、今、私この、ひばりクラブやってるわけですけども、なんて言うんでしょうかね。テレビとか新聞が言ってる意味はわかりますよ。自分の職業を守るために、日本人に、どんなに日本人が間違ってニュースを分かってもいいっていうね。まあそういうような、まあ真面目さがないっていうんでしょうか。職業意識としての、なんていうか自分の魂がないっていうかね。まあ、どういうふうに言ったがいいか分かりませんけども、まあとにかくどうしてこんなにも違ったことを言うのかと。それ分かります私ね。実はテレビも随分30年ぐらい出てましたので、テレビ局の人がどういうふうにものを考えるのかということはよくわかってるんですね。例えば僕がある地上波の大きな番組を何回か出てるときに、どうしても石油があともうすぐなくなるってこと言えって言うんですね。で、私は特に私の学問の範囲の中ですからね、学者が出てですね、学者が自分の考えと違うことを言うことを強制されるっていう。で、それでまあその番組はその次もう一つ揉め事があって、結局私辞めました。おろされたって言ってもいいんですけどね。まあ、なんでしょうかね。とにかく例えばその石油の問題ですと、石油がもうなくなるっていうことをもう言わなきゃいけないとまず思ってるんですよ。悪意なくね。これは悪意なく、石油がなくなると言わなきゃいけない。で、私が資源学から言ったら、まあ、普通に考えたら4000年ぐらいだということで、内容も説明します。細かくですね。地上の石油、それから、シェールオイル、シェールガス、シェールコールと言われる部分。それが大体どのくらいで、どのくらいの値段で、どのくらい持つかという検討ですね。それから理論計算の結果。まあ、理論計算の結果だと、もっともう一桁か二桁、石油の寿命が長くなるんですけども、そういうことをきちっと説明しても、学問的にきちっとここまで大体こういうふうになってますってことは、もう放送局は説明したくないんですよ。もうとにかくこういうふうに言わなきゃいけないってこう思ってる。その確信を持って思ってる元はですね、実は自分が得したいってことなんですけども、自分が得したいと思って言ってるわけでもないんです。そういうふうに言わなきゃならないというふうに正義感とかそういうのも入ってるんですね。このシリアの問題で、アサドという長期的にマスコミの言い方といえば独裁政権。独裁かどうかちょっとわかりませんけどね。独裁政権。長期独裁政権を倒したという表現ですね。しかしこれは事実ではないっていうか、普通に考えたら事実ではない。そういう見方もあるってことですね。ですね。イスラエル、ユダヤ民族。まあ、その、中東地域というのはユダヤ民族。まあ、すごく、本当は狭いんですけど。それから、セム族、ハム族っていうのがいまして。それで、それに、後からアーリア民族が入ってきたもんですから。ユダヤ民族というのは非常に少ないんですけども。まあ、ハム族ってはだいたいエジプト付近に住んでた人。セム族というのは今のアラブの人っていう感じですね。サウジアラビア、イラン、イラク、そこら辺ですね。それから後から北の方からアーリア人が、入ってきます。東ではですね、今だったらイランが中心ですけど、イランとか、それからアフガニスタンとか、それからインドの、北方ですね。そこに入ってきました。それから西の方に行ったのがギリシャを経由して、フェニキアだったら今のシラクの、シリアの近くなんです。 まあ、その後その人たちはさらにアフリカのカルタゴの方にも行きましたから、まあ、もちろんローマ人なんかもそうですが、地中海沿岸はエジプトがハム族で、その他がアーリア人に結局なったんですね。まあ侵略なんかあるして。で、その中でユダヤ人っていうのはエジプトに中にいましてね、もう虐待に虐待をされ続けて、で、まあ逃げようじゃないかってことになって、モーゼに引き連れられて、紅海を渡って、それでパレスチナの方に行ったわけですね。その時にユダヤ教っていうのができたわけです。大体まあ、どのくらいで設立されたかって難しいんですけど、まあ、内輪に言えば1400年、紀元前1400年くらいだと思いますね。まあ、それで、そういう集団がいまして、それは特殊な、エジプトの一般的な太陽を神とする信仰ではなくて、まあ、唯一神ですね。ヤハウェという名前の唯一神を信仰する民族だったわけですね。まあ、それが今でいう旧約聖書、ユダヤ教の聖典を信じておりまして、固く信じておりまして。主力は、ユダヤ人がこの、住んでいる人類の中で最も優れている、高貴な民族である。したがってユダヤ人が全部の人類の王様になるべきである。で、住処は、約束の地って言うんですけど、中心は、まあ、カナンって言ってもいいし、パレスチナって言ってもいいんですけど、あそこら辺の地中海に面した肥沃な土地に住むんだと。自分たちはそこに住まなきゃいけないんだと。そして将来はですね、最終的にユダヤ民族っていうのは非常に高貴な民族だから、二つの青い川の間に住まなきゃいけない。そこに王国を作んなきゃいけない。つまり、ナイル川とユーフラテス川って言いますかね。チグリス・ユーフラテスの間に王国を作んなきゃいけない。こういうふうに神様が言っておられます。で、宗教っていうのは、宗教を信じてる人以外はあんまり、こう、論評ができにくいもんなんですね。学問っていうのは誰が論評してもいいんですけど、宗教っていうのは宗教を信じてる人と信じてない人と全然見方違いますからね。まあ今でも、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教っていうのは、信じてる神様も同じなんですよ。ヤハウェとかですね。それから、イスラム教ですとアラーですけども。まあ、同じ、まあ人っていうか人じゃありません。神様ですから神様なんですけど、同じなんですね。まあイエス様は、まあその代理というか神様の代理ですけどね。しかし教義は違うんですね。教義は神様が言ったことは直接聞くことができませんので、まあ、預言者、神様から話を聞いた預言者が伝えますから、一人経過しますからね。だから、同じ神様でありながら、ユダヤ教のモーセが言ったことと、それからイスラム教のムハンマド様が言ったことがちょっと違うと、まあ、いうことになるわけですね。それでいがみ合うわけですね。特にこの二つは今、モーセが預言者で神様がヤハウェの人たちがユダヤ。ということで今パレスチナに、まあ、主に住んでると。それから神様がアラーで、で、預言者がムハンマド。このムハンマドってのは、ちょっと前までマホメットって呼んでたんですけど、マホメットってのは、僕の記憶ではフランス語綴りのローマ字読みですからね。まあ、ムハンマドっていうのが正しいでしょうね。まあ、今は大体ムハンマドに統一されているような形ですけど。まあ、そういうことで、神様は、同じ神様ですが、名前がちょっと違うと、呼び方が違うということですね。で、この人たちが、例えば、パレスチナの人たちもそうですし、からサウジアラビアも、ヨルダンも、シリアも、イラクも、そうなんですね。これが、まあ、ハム族、セム族に一部、別の民族が入ってるということになりますね。まあ、イランになりますと、ちょっと離れて、はっきりとした、まあ、別の民族の国になりますけど。そうすると、ユダヤ教の言う通り、ユダヤ人が、一番優れた民族であり、神様は他の民族よりかユダヤ人を大切にしようと思って、そしてナイル川からメソポタミア川の間の土地にユダヤ人が主として住みなさいと、王国作んなさいと言ったっていうことは、それを絶対実現しなきゃいけないと思ってるユダヤ教の人は多いわけです。それは当然ですね。信仰してんだから。だから神様の言った通り守ろうということになりますね。そうするとエジプトの東側からシナイ半島、サウジアラビアの北部、それからヨルダン、シリア、イラクの一部ぐらいまでね、 そこを全部イスラエルの土地にしなきゃいけないんですよ。土地にしなきゃいけないと、ユダヤの人は思ってるんです。これ思ってるのかしょうがないですね。まあこの、ヒバルクラブの再三僕言ってるんですけど、人には考えの違いがあるし、もちろん宗教なんかも全然違いますから、考えの違いのある人おかしいっていう人がいるんですけどね。なんで武田立花がどうのこうのって、その、人の考えはですね、自分の考えとは一緒じゃないんです。社会は自分ではない。自分は他人ではない。夫は妻ではない。妻は夫ではないわけですよ。それはだから僕がいつも言ってるように、和を持って尊しと出す。人の考えは理解する。それについては基本的には自分は論評しない。まあ論評してもいいですけども、まあその人の立場がこうであるということを論評する。それ自分の考えと違うかどうかも論評する。まあユダヤ教のことを僕が論評すればですね、いやまあね、生物学的に言ってユダヤ人だけが優れていてというのを他の民族は殺していいけど、あのユダヤ民族だけは大切だっていうのはちょっと生物学的にどうですかねって僕なんかまあこう言うとですね。それまあイスラム教の場合はまあ割合とイスラム教っていうのはやっぱり後から出てきた。つまりユダヤ教っていうのは成立が例えば紀元前1400年としますね。で、イスラム教徒も早く言っても600年ちょっとですから。ですから、その間に2000年の差がありますからね。宗教つっても、2000年も成立時期が違いますとね、やはり中の教義もかなり違うんですね。やはり人間はだんだん合理的になってきてますから、年代が上がってくる方がですね、やっぱり一般的にはですね、我々から見たら合理的に見える内容になってはいるんですね。イスラム教も、かなりイスラム教の人を重要視してます。それはね、宗教ですけど。だけども、イスラム教じゃない人も一緒に住みましょうという教義ですね。ですから、まあ、税金はちょっとイスラム教の王国なんか昔からあるんですけども、イスラム教の人は、まあ、割合と税金が安いけど、イスラム教以外の人は、まあ、イスラム教以外はしょうがないけども、少し税金高く払ってくださいねって、まあ、こんな感じになってるんですね。まあ、これは宗教の成立時期との差なんです。で、今度のシリアの事件はですね、実は僕はちょっとここで、アサド政権の崩壊のことについての、日本のメディアの大きな間違いですね。これをそのまま認めてると、兵庫県の知事選挙みたいになっちゃうんで、早めにやっぱり僕は言った方がいいんじゃないかと思って言うんですけども、もともと今度の争いのもとはですね、独裁政権うんぬんという話じゃないんですよ。それをそういうふうに日本のオールドメディアが言った理由を、まあ次の時に説明しますけども、基本はどういうふうに考えたらいいかっていうと、ユダヤ教の言うユダヤ人がここに王国を作るべきだという活動の一環なんです。ですからそれはシリアは飲めませんよね。シリアは。まあシリアですから、ちょっとセム族とも言えないんですけどね。アラブでもあるんですけど、ギリシャの方から追い出されてきた昔のギリシャ人なんかも入っております。フェニキア人なんかも入っていますので、なんとも言えないんですけど、宗教としてはまあイスラム教ということになりますね。ですから、今度のものはそういう争いなんですけども、もともとシリアを潰してしまえという考え方があるんです。これはアメリカのいわゆるネオコンですね。それからまあ、ちょっと角が立ちますけど、言えばユダヤ資本がですね、今からそうですね、あれ20年ぐらい前だと思いますけどね。イランとイラクとシリアを潰してしまえと。まあ、こういうことを言って、その活動をしてるんですね。ですから、今度のシリアのアサド政権の崩壊っていうのは、私が考えるところによるとですね、まあ違う考えの人いると思いますよ。で違う考え、僕私よく知ってると思うんで、まああまりそういうことをコメント欄に書かなくてもいいと思いますけども、私は、ネオコン、アメリカのネオコンと、それから世界のユダヤ資本、お金ですね。それと、イスラエルに住んでいるユダヤ教の神様がご命令になったことを固く守んなきゃいけないと思ってる人が、最近の世界情勢だと、非常にそのチャンスだと、神様の言うことを実現するチャンスだと、言って長くイランを攻撃し、イラクを攻撃してフセイン大統領を殺害し、さらに今度シリアでそれが成功したと。で、もう一つちょっと皆さんに注意していただきたいのは、それに今度はイギリスとフランスが深く関与してるんですよ。 石油の問題で、今でもアラブの紛争っていうのは石油が背景にあるとかすごく多いんですけど、それを日本のメディアが放送し伝えないので、日本人は中東のものを宗教戦争とか民族戦争と捉えがちなんです。もしくはエジプトもそうでしたし、リビアもそうでしたし、イラクもそうだったんです。今度もそうなんですけども、独裁政権と民衆の戦いというふうに捉えたりもするんですけど、私は両方とも違うと思います。私はそのユダヤ教の教えとアメリカのネオコンを中心とした中東潰し、これによる戦いが仮にはですね、ユダヤの方の考えが勝った一つの表れが今度のアサド政権の崩壊だと思いますので、アサド政権の崩壊っていうのはいわゆる中東の民主化の一つの成果ではなくて、ここからですね、ユダヤ民族対アラブの人たちの戦いが始まったと。だから紛争の終わりと考えて放送した日本の放送と、私の言うのは180度違って、これは違う勢力、二つの勢力の戦いだから今が始まったというのが、アサド政権の私の評価であります。